おはようございます。私は青少年本部講師の竹村正弘です。第5回目の本日は前青少年総裁谷口清張先生がお書きくださいました青少年の信仰についてをテキストに、人間の本質についてというテーマで話をさせていただきます。本日のテキスト青少年の信仰についての11ページで、谷口清張先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。人は皆母の体内におよそ十月十日ほど滞在してこの世に生まれてくる。そしてまた何年か地上の生活をしてあの世に移行するのである。その間いろいろの経験をして勉強する。何を学ぶかというと、人間とはどんなものかということを学ぶと言ってもよいだろう。もっと突き詰めて言うと、人間は素晴らしいということを、そしてこれを宗教的に言うと、人は皆仏様であり、神の子様だということである。朗読を終わります。私たちが毎日の生活の中で経験しているすべての出来事は、私たちに何かを教えてくれているのです。青少年では、人生はレッスンであると教えますが、このレッスンを通して私たちは人間は素晴らしいということを学んでいくのです。続いて本日のテキストの40ページで谷口清張先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。とにかく人はどこまでも明るく生きることが大切である。なぜなら人は皆神の子であって、すべてのものが与えられ済みだからだ。命も無限だし、才能も力も幸福も豊かさも無限である。しかもそれらがなくなることがないのだから、こんなありがたいことはない。ところがその実相に気づかず、現象世界というこの世の物質的側面ばかりを見ていると、不幸や病気や欠乏や争いが目について、どうしても憂鬱になってしまう。だから物質世界は本物でない。影の世界だと知らなくてはならないのである。朗読を終わります。人間の運命というものは、どこか外からやってくるものではなく、また初めから決められているものでもありません。天からの命令というものでもありません。私たちは自分の思い、心で自分の運命を作っていくのです。つまり、人生の筋書きを作者である自分の心によって作るのですから、人生はドラマのようなものであり、したがって人間は運命の主人公なのです。本日のテキスト、青少年信仰についての75ページで、谷口清張先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。そもそも人の運命は、結局その人自身の思いで作られていく。しかしその思いは、ちょっとだけ思うというのでは実現しない。例えば、外出したいと思っても、そう思うだけで、スーッと外に出られるのではなく、靴を履いたり、玄関まで歩いたり、戸を開けたりして、一応やるべきことをやるという行動が必要だ。水を飲むのだって、水道か井戸か、とにかく水のあるところへ行くという行動が必要である。時には水をくださいと頼むこともある。これらは皆思うことと同じくらい大切なことで、三合の中の三つである。すなわち、心、行動、句、言葉で言う、意、心で思うの三つが一つになって働くので、これらをひっくるめて言葉、行と言ったりする。そしてその行が重なって合と言われるから三合というのだ。この人生はこの三合で作られるから、これを最も優しく言い換えると、思う通りになるとか、思った通りになると言ってもよいだろう。朗読を終わります。私は青少年を信仰する両親のもとに生まれましたので、小さい頃から人間は神の子であると教えられて育ちました。そうして小学生くらいまでは 親の言うことを素直に受け入れていたのですが、中学生くらいになると、だんだん親の言うことを疑うようになりました。神様なんて本当はいないんじゃないか、と考えるようになったのです。その理由は、神様は目に見えないからというものでした。もし神様というものがいるなら見せてほしい。見せてくれたら神様を信じてもいい、と考えていたのです。当時の私は、この世の中は目に見えるもの、あるいは科学的に測定できるもの、または証明できるものが全てであり、それができないものは存在しない、と思っていました。ですから、この世の中には神や仏はいない。人間というものはこの肉体であり、死んだら骨と灰だけになって、あとは何もなくなってしまう、と思っていたのです。しかし、そのような考え方をしていると、本当の意味での心の明るさや安心感は生まれてきません。結局、人間は死ぬために生きているのだ、と考えたら元気が出てこないし、常に死ぬことへの恐怖心がつきまとうようになりました。中学生の頃の私は、人間の生きがいや人生の理想などを見出せずにいましたが、どうせ死ぬなら人の記憶に残るような生き方がしたい、などと思っていました。その頃はすでに解散していましたが、ロックグループのビートルズが大好きで、レコードを買って曲を聴いたり、友達とバンドを作って演奏したりしていました。そのうち、いつしか彼らの作品の影響を受けるようになり、彼らの音楽のテーマである愛や平和について深く考えるようになり、いつしか自分も世界中の人々に愛や平和の大切さを伝える生き方がしたいと思うようになっていたのでした。しかしそんな生き方をするための道が簡単に見つかるはずもなく、中学生や高校生の頃は将来に対して夢や希望が持てず、悶々とした日々を過ごしていました。そんな時、大きな転機が訪れました。高校3年の夏、近所に住む青少年青年会の人に、高校生練成会への参加を勧められたのです。練成会とは合宿して青少年の教えを学び、実践する集いのことです。当時は神を否定していた私でしたから、最初は参加を拒んでいたのですが、繰り返し熱心に誘われるので、その熱意に負け、やむなく参加することにしました。その頃、練成会は前期4泊5日での開催でしたので、さすがに4泊は長いと思い、では1泊だけという条件で、千葉県の大滝というところで行われた、高校生練成会に参加したのでした。参加してみると、そこには夢や希望に燃え、輝く目をした高校生がたくさん集まっていて、びっくりしました。講師の話も魅力的で、私も食い入るように講話を聞きましたが、その中で大きく心を揺さぶられたのが、神は愛なりという言葉でした。愛は決して目には見えませんが、愛の存在を否定する人はあまりいません。この神は愛なりという言葉を聞いて、もし神イコール愛であるならば、神の存在を見えないという理由だけで否定するのはおかしな話です。この講話を聞いた私は、目には見えなくても偉大なるもの、価値あるものはたくさんあるんだ。ということに初めて気がつき、神というものの存在を初めて認めることができました。その他、練成会での講話や体験談はどれも感動的で、だんだん、一泊だけで帰ってはもったいない、と思うようになり、参加を一日、また一日と伸ばしていくうちに、とうとう四泊五日の全期間参加してしまいました。練成会の最終日、私はそれまで考えもしなかった将来に対する明確な夢や理想を抱くことができました。そして具体的に2つの決意をしたのでした。その一つは、成長の運動に一生捧げるということで、 もう一つは、本部講師になるということでした。成長の絵のこの人間は神の子であるという真理が世界中に広がり、多くの人々がその自覚を持って生活するようになれば、この世界は必ずや争いも貧乏も病気もない平和な世界が実現するに違いないと確信することができたからです。あの時、錬成会に参加して感動してから約30年が経ちましたが、ありがたいことに今もなお私は成長の絵の運動に関わり続けることができているばかりでなく、夢だった本部講師にもなることができ、平成10年3月1日、前総裁谷口清張先生より直接辞令をいただくことができたのでした。そうした経験から私は、高校生という若い時に抱いた夢や理想、特に多くの人々のお役に立とう、人々を幸福にしよう、などという純粋な心からの願いは、諦めないで持ち続ける限り、何年か経っても必ず実現するということを確信しています。私たちは心によって自分の運命を作ることができる、運命の主人公なのです。私たちは誰もが自分の心で描いた人生というドラマの中で、主人公を演じることができるのです。皆さんも自分のうちに宿る神の子としての円満完全な実相を信じて、人生という舞台に思う存分無限の可能性を表現して生きていただきたいと思います。時間が参りましたので、これで本日の放送を終わらせていただきます。今日まで5週にわたりまして、この放送をお聞きくださいました皆様に、心から感謝申し上げるとともに、神様の祝福と守りによって、皆様の人生が、ますます明るく幸福なものとなりますよう、心からお祈り申し上げます。ありがとうございます。